4月17日水曜日、今日の天気は晴れのち曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。アシスタントの日本放送アナウンサー新行一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。新聞各紙スタジオに入ってきております。今日は、昨日もね、この番組でも第一報としてお伝えしたパリノートルダム大聖堂の、火災についてようやく鎮火はしたけれども、構造に関しては問題なかったけれども、屋根の部分完全に崩れ落ちてしまった、そして90メートルを超える先頭と、塔の部分も、崩れ落ちたというようなことが、各紙写真付きで大きく載っております。朝日毎日は一面トップで報じるというようなことになってますね。さあ、そんな中なんですが、先ほど速報で入ってきたのが一つですね。アメリカのこれ IT の話なんですけど、クアルコムという会社と、それからアップルという会社、両方とも有名な会社ではあるんですけど、アップルはね、iPhone の、会社で有名ですが、クアルコムっていうのは、半導体関係チップだとかそういうものを作ってる会社なんですけれども、この2社がですね、その半導体の知的財産をめぐって訴訟合戦をずっと繰り広げていたと。特許料が高すぎるって訴訟したかと思えば、いやいや何言ってんだ、特許侵害してんだろっていうふうに返すみたいなことをずっとやってたんですけれども、アップルとクアルコムは全ての訴訟を取り下げることで合意したと発表したと。詳細な条件はまだ明らかになってないんですけれども、これ訴訟で和解しただけじゃなくって、アップルの製品にクアルコムから半導体の調達を再開することでも合意したと。で、これが実は大きなニュースっていうのはですね、5G ってやつですよ。これから通信規格が新しくなって 5G っていう世界が始まると、今皆さんお使いのスマホは 4G ってやつなんですけど、さらにこう通信速度が速くなって、それこそ2時間の映画なんて2秒か3秒で落とせちゃうみたいな、そういう速さになるらしいんですが、この技術で実はクアルコムという会社は世界の最先端を行ってる会社の一つなんです。で、その他に世界の最先端を言ってる会社が例のファーウェイという会社があって、実はアップルはクアルコムとバッチバチの喧嘩をしてる時に、おんじゃいいよ、俺たちはファーウェイと組んで 5G のチップ作っちゃうもんねみたいなことを言っていて、ところがですね、ご存知の通りの米中の貿易摩擦、貿易だけじゃないこの安全保障にも関わる摩擦の中でですね、さすがにファーウェイと組むわけにはいかねえだろうと、さはさりながらですね、じゃあ半導体というと昔はインテルという会社がありました。インテルと組んだところで 5G はインテルまだかなり遅いしということで、日もさっちもいかなかったわけですよ。で、アップルはいよいよここで決断をすると、この先もうちょっと粘ってもあんまりこれ訴訟もうまくいかなそうだなっていう見通しもどうやらあったらしいんですけれども、これでアメリカ陣営がある意味一つになって、マジガチンコでこのファーウェイと戦っていくっていうのが、ビジネスの世界でも下地ができたっていうのは、実はこれ大きなニュースで、こうなるとじゃあカナダに囚われたまんまになってる副社長の身柄はどうなるとかですね、これひょっとしたら政治レベルで今度は動き出すかもしれないよというニュースが入ってきました。これ先ほど4時過ぎ5時前ぐらいの速報でありました。これを受けてですね、今日の株式市場もちょっと動くかもしれません。それからもう一つですね、朝日新聞の経済面にですね、MMT というやつについて、これはこのコーナーというか番組で何度かお伝えしてますけれども、インフレにならない限り財政赤字を気にしなくていいと、それは自国通貨建てで、国債を発行している国に限るけどねと、なんだったらインフレにならない範囲で、お札を吸ってそれで借金返せばいいという、今までで言うと異端と言われていた理論が結構注目されているんですが、ついにですね、財政規律をなんとしても守りたいという朝日新聞もですね、経済面で、ケルトン教授というこの MMT というやつを、推奨している教授のインタビューを載っけてきました。インタビューを載っけてきたんですけど、その脇にですね、財政拡大に利用は警戒が必要だというような見出しもついております。で、じゃあこれね、日本の財政が今放漫財政だから、この MMT という理論を使ってさらに金をこうジャブジャブと財政出動させて借 金がまた増えてしまうっていう論調で書いてるんですけど、数字をよく見てくれよと。決算の数字で見るとですね、日本の支出というのはだいたい100兆円よりちょっと下ぐらいで、安定してるか少し下がってるんですよ。で、下がってるだけでも、まあ、やや緊縮気味なんですが、もっと問題なのは一方でですね、年金、医療、介護、社会保障費は上がってるので、うん、結局真水として出す財政出動の、まあ、インフラ投資だとかそういう部分は削られてるも同然なんですね。頭を押さえられてる上に、下から社会保障費が上がってきてるから真ん中にある公共事業費とか削られて当然なんですよ。そこを指摘せずにですね、とにかく放漫財政とか、いやだったらじゃあ年金削っていいのと、そんなことしたら新聞を読んでいる層がまた、困窮をしてついに新聞を取らなくなってしまう、それでいいのか朝日新聞と、いうようなことになるんですけれども、そんなことは一切報じておりません。まあ、経済面というのはそういうもんだなという感じです。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、ニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターは自由民主党参議院議員の青山茂春さん。取り上げるニュースですが、まずは日米の外務防衛閣僚会議19日に開催と、 F-35A についても墜落事故がありましたけれども意見交換する予定ということです。それから昨日から始まった日米貿易交渉の初会合、2日目の協議がスタートしております。さらにトランプ大統領が北朝鮮との非核化交渉について急ぐことはないとの見解を示しました。朝鮮半島情勢について、さらに廃炉専業会社と、日本原電が廃炉専業の会社の設立を検討しているというようなニュースが昨日流れてきておりました。さらに野党が要求している予算委員会の集中審議について与党側は拒否したと、まあ、国会についても聞いていきましょう。ご意見お待ちしています。こちらです。
メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com、 アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com、 ツイッターはハッシュタグコージー1242、ハッシュタグコージー1242です。今週はご意見をいただいた方の中から毎日抽選で5人の方に JA 千葉未来ショイカーゴから千葉市のお米ふさこがね4キロをプレゼントしています。ご希望の方は必ず電話番号をお書き添えの上ご応募ください。
いただいたオピニオン、この後ご紹介です。本音のオピニオンお待ちしています。さあ今週この時間さまざまなニュースを伝えているニュースキャスターの方々に平成最大のニュースを伺っていきますが、今日登場していただくニュースキャスターの方々、木村太郎さんです。あの NHK のニュースセンター9時などのキャスターを務められました。ニュースセンター内、NHK 退社後主にフジテレビのニュース番組のコメンテーターキャスターとして活躍されています。まあ、最近だとあのトランプ大統領の当選をズバリ当てたっていうんでね、どうしてっていうのが非常に話題になりましたが、その木村太郎さんが挙げてくださった平成最大のニュースは平成元年の出来事。あの昨日田原総一郎さんも同じニュースを挙げてくださったんですが、木村さん独自の視点が光ります。こちらです。
あの1988年に僕は NHK 辞めたんですけどね、
はい、
その翌年平成に変わったわけでしょ、
はい、
1989年って年は、
はい、
もうすっごい年ですね。
ま
ずいきなり天安門事件が北京で起きたり、
あ
それからベルリンの壁が崩壊して、
はい、
それからこれ暮れにですね、
はい、
マルタ島で米ソ首脳会談ってなって、それみんな行ったんですけどね、首脳会談そのものは軍艦の上でやったんですけど、僕ら島で見てたんですけどね、はい、それで冷戦が終わると嘘だろ
う、
そんなもん終わるわけないじゃないかって言ってました。本当にそれから終わって、
はい、
その翌年かな、翌々年あのソ連でクーデターが起きて、
はい、
それで、ね、エリツィンが出てきて、
はい、
もう大変なことになって世の中本当に変わるんだっていうのをまあ、実感した30年ですね。ただ、
はい、
世の中変わっただけで良くなったのかと思ったら必ずしもね、
うん、
そうでもなくて、うん、
はい、
世の中がやっぱり冷戦が終わったことでまた新しいいろんな問題が起きてきたっていうのもまたそれで30年でずっと体験しましたね。いろんなタカが外れてしまった、その一つの表れがやっぱりグローバリゼーションだったんだと思うんですよ、
はい、
世界がみんな仲良くなるのはいいことじゃないかっていうのは建前としてはすごくいいことだったんだけど、
はい、
人と物と金が自由に行き来するようになるといろんな歪みが出てきてね、特にお金の自由な行動で貧富の格差は広がっていった、
はい、
それはもう物にも結びついたんですけど、人の自由が今度はえらいことになってね、この間のニュージーランド の、
はい、
あのテロ事件なんてのも結局それの歪みが出てきたことじゃないかと思うんですけど、僕はそのテロを正当化する気は全くないけれども、はい、でもそういうことが起きてしまって、冷戦が終わったのはよかったけど、その後の時代ってのはまたすっごい不安な時代になったな、これはもう30年で、はい、これでまたまとめる気にもなれないし、できないなって、まだ僕は80超えたんですけどね。
まだ、
まだこう商売続けなきゃいけないかなと思って。
まあ、冷戦終結、そしてそこでバラ色の世界が来るぞっていうところの時代の空気っていうものがあったと、これ田原さんも昨日も指摘してましたけれども、まあ、しかしそこでばらまかれたこの問題の目というものがどんどんと複雑化していって深刻になっているという話、まあ、特にその結果として世界中で貧富の差が激しくなった、その結果としてブレグジット、アメリカのあの現象も生まれたということなんでしょうか。
トランプはまさにその産物なんですよ。トランプがね、分断社会をの原因だって言って、そうじゃないんですよ。分断社会がトランプを生んだんですよ。結局アメリカで何があったかしたら、アメリカはその冷戦後のいろんな繁栄のそのタガ外れた国の一番いいところをかすめ取っていったわけですよね。その結果、そのあの国の中ですごい分断ができて、
はい、
面白い言葉なんですけどね、フライオーバーステートっていう言葉なんです。フライオーバーって飛び越えていっちゃう州っていうの。アメリカは今ね、
はい、
東海岸と西海岸、つまりニューヨーク、ボストンとかワシントン、
はい、
それと西海岸、ロサンゼルス、
はい、
その間でしかアメリカは動いてないと。政治家も金持ちも、
はい、
飛行機であとは飛び越していくと、その下には飛び越される州がいっぱいあるって、
はい、
でね、カントリーミュージックでこれ大ヒットしたんですよ、 2,3 年前に。
ほ
ー、フライオーバーステートっていう
のは、ね、その通りだってみんなが思ったわけですね、
う
ん、
だからそこに取り残された連中が、
はい、
なんだワシントン、それからニューヨークに好き勝手させてたまるかっていうんで、トランプを当選させた
ん。
だから今はまた新しく2020年の、まあ、来年の大統領選挙に向かって、アメリカはもう一回分断社会をどうするのかという議論が起きてますけどね、
はい、
答えは見つかってないですね。
アメリカであっても
かえってひどくなるんじゃないかな、分断社会は。というのはやはりトランプがそういう一方の肩入れをすれば、もう片方の肩入れをするって勢力が出てくるわけですよね、
はい、
だから結局今度はワシントン、ボストン、ニューヨーク、ロサンゼルスで通用する論拠で、アメリカを変えようって言ってる人間と、そうは変わらないぞって言ってるアメリカ人との間の、はい、今戦いになってきてるっていう。
アメリカって、まあ、価値観である意味2つに分かれたっていうのがかつてはその南北戦争の時にあったじゃないですか、あそこまでの分断までは考えられますか。
あれなんですよ、まだ続いてるんですよ。
あれがそのまま続いている。
あれがそのまま続いてるんですよ。アメリカっていうのは、あれはなんか人種で分断されたように思ってる。そうじゃなくて、北っていうのは工業地帯、あの頃、産業革命がアメリカにたどり着いて、
はい、
もう片方は農業ですよね、でこれは何かっていうと、お天気頼りにしてる、非常に規制とかなんかじゃなくてですね、自然な自由みたいなことを旨とする一派があって、
はい、
そうするとそれがぶつかったわけですよね、
で
初めね、共和党っていうのはね、その北の方の工業側についてたんですよ、
はい、
ところがどっかで入れ違っちゃってね、今
そうですね、
民主党の方がそういう工業側の論理ね、つまりいろんな規制をしたり、
はい、
それから、まあ、大きな政府と、それから共和党の方は南部でなるべく規制の少ない政府が干渉しない国づくりっていうのを目指して、その2つが未だにぶつかり合ってるんですよ。
でもそのなんか価値観の揺らぎみたいなものがもう全世界に伝播してるような感じが、
一つ揺られてない国がありますけどね、日本国っていう、
この国だけはそこは揺らがない。
それはいいのか悪いのか知らないですよ、だけど、とにかく僕はびっくりしてるんですけどね、
はい、
入管法の改正を何の議論もなくね、パッと決めちゃって外国労働者を受け入れるっつって、今ね、世界中のほとんどの国がね、
はい、
外国労働者をどうやって出そうかしてる時にね、入れるっていう国は素晴らしい国なのか大変な国なのかどっちなんだろうと思ってね
ひょっとしたら周回遅れでその火種をもらってきちゃったのかもしれないっていうことですか。
僕はもうちょっと議論してもよかったような気がするんですよね。
いや本当にこれは興味深いというか目から鱗のような話で、そうかアメリカはもともとその分断ってものがあったから、うん、これ今あるアメリカの姿っていうのが本来に戻っただけなんじゃないかっていうようなね、ああそういう分析もあるのかと非常に勉強になりました。明日は安藤優子さんに伺います。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、ニュースについて、先ほど7時台にお送りする項目をご紹介しましたら、豊水さんツイッターです、日米の2プラス2外務防衛、閣僚会議、今月下旬の日米首脳会談に向けた準備ですよね。北朝鮮が新たな体制でどうなるのか、一昨年のあの緊張感を経験すると感じています。軍同士よりもテロに警戒した方がいいんじゃないかと思えてなりませんといただきました。まあ、このあたりもね、この後青山さんにいろいろ聞いていきたいと思います。ご意見お待ちしております。メール COZY COZY@1242.comです。
ライブ配信アプリ17、ライブ配信の魅力は何といってもいつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどのさまざまなライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
さあ7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター、自由民主党参議院議員青山重治さんです。
はい、おはようございます。
おはようございます。
青山重治です。
あの先日飯田浩司そこまで言うかザライブ読売ホールでのイベントにもご出演いただきました、
うん、楽しかったですね。ありがとうござい
ました。
盛り上がって、はい、超満員で
本当でしたよね、うん、1100人を相手にという、
は
い、たくさんの方にお越しいただきまして、まあはい、あの時も朝鮮半島情勢もそうだし、はい、あるいは F-35A の話などいろいろしましたけれども、今日もそんなニュースがたくさん入ってきております。
はい
はい、
はい、
あの話せる範囲で一つ、
いやもちろんですけど、まあ、話しがいがあるっていうか皆さんにやっぱりお伝えしたいテーマ多いですよね。
うん、はい、
ね、新京さん、
はい、
うん、頑張れ女子、頑張れ日本女子
、はい、今日も始まってよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
4月17日水曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。アシスタントの新京一華です。
あなたと共にニュースを考える日本放送飯田浩司の OK 工事アップ、7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、自由民主党参議院議員の青山茂春さんです。青山さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
青山さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュース、こちらです。日米の外務防衛閣僚級会議を19日に開催。岩屋防衛大臣は昨日、日米両政府の外務防衛閣僚級による安全保障協議委員会2プラス2を19日に開催すると発表しました。9日に発生した F-35A 戦闘機の墜落事故についても意見交換する予定です。2017年の8月以来ですから、まあ、およそ2年ぶりということになりますが、はい、うん、まあ、この F-35A の墜落というのが大きなテーマになりそうですね。これは
なりそうっていうか、まあ、残念ながらなっちゃうっていう、残念ながらことでね、
はい、
本当は、うん、このなぜちょっと久しぶりに開くかというと、
はい、
去年の年末に日本があの防衛計画大綱、
はい、
まあ、縮めて防衛大綱って言ったりしますけど、これ一応10年、およそ10年の日本の防衛のあり方を決めていくんですけれどね、
はい、
そこに宇宙、サイバー、それから電磁波、うんうん、
はい、
この3つ日本が立ち遅れてて、中国をはじめすごく力を入れてる、
うん、
アメリカもやや中国に対して必ずしも優越を保てていないと、
はい、
いう分野は初めて本格的に盛り込んだんですよね、
うん、
でそれを、まあ、ガチンコで日米で協議するはずが、そこに世界で初めて F-35A がしかも日本で組み立てたやつが落ちちゃって、
はい、
でさらにもう一個大きな問題があるのは、
うん、
これ日本で組み立てたって言うけども、
はい、
あの まあ、ブラックボックスってよく言いますけど、肝心な部分は全部アメリカのやつで、中身見ることもできない、情報も取れない、
はい、
だから外箱を組み立てるだけみたいなね、まあ、あえて言うと車だとコンピューターとかエンジンの吸うようなところは全部触っちゃいけなくて、
はい、
ボディだけ組み立てるみたいなね、極端に言い方すれば、でそういう状態で落ちたので、
はい、
これ2プラス2開いてもですね、
うん、
そこでアメリカがブラックボックスを開示してくれることはありえないので、
はい、
そうすると本当はそう踏み込んだ話できないんですよね。でこれとっても大事な会議なんですけど、2プラス2って、
はい、
2プラス2って言い方馴染みあんまない、新業さんがちょっと首をかしげてくれたから、ね、いやいや、その首かしげてくれるのが大事で、要するに日本もアメリカも2人ずつ出すって意味なんだけど、なんでこんなややこしい言い方するかというと、どうしても日米みたいに仲良くても外務大臣同士とかね、
はい、
あるいは防衛大臣と向こうの国防長官同士とかこう分けてやるんだけど、それをあくまで一緒にやりましょうっていうのが眼目で、これまあ1960年の日米安保条約の改定から始まってんだけど、
はい、
最初全然日米対等じゃなかったんですよね。アメリカはどこでやるにしても、まあ、本土っていうか、
はい、
本体から来なくて駐米大使とかね、
うん、
在日米軍司令官とかそういう人が来てたの、出てたのを、今はやっとこれ対等になったわけですよ、
はい、
お互いに閣僚でね。ところが、
ところは
今回マティス国防長官が、ああ
そうだ、
首、はっきり言うと首になっちゃって、
はい、
でそれも2月いっぱいまではやってちゃんと後任を決めて辞めるとマティスさんが言ってるのに、トランプさんがマティスさんが正直に大統領と意見合わないって言ったもんだから、
はい、
怒ってバサッと切っちゃって、
年末で切っちゃいましたね。
そうなんです。それでその後、はい、シャナハンさんっていうね、人柄はいいのでよく知られてるんだけど、このシャナハンさんっていう人が国防長官代行のままなんですよ、
はい、
つまりやっと対等にやってるんだけど向こうに大臣がいないというね
なんと
考えられない事態で、
はい、
しかもこのシャナハンさん非常に誠実な人なんだけども、うん、ボーイングの副社長だったんですよね。
あ、はい、
で軍にもいたことがないし、国務省つまり外務省にもいたことないんですよね。で日本で言ったらね、
はい、
三菱重工の例えば、はい、例えばですよ、副社長が突然防衛大臣になって、
そうですね、そうですね、
アメリカと調調発信やんなきゃいけないみたいなことですから、かなり日本にとっては課題が多いですよね。はい、はい
はい、まずは日米、外務防衛閣僚級会議2プラス2についてでした。おはようニュースネットワーク、東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターは自由民主党参議院議員の青山茂春さん。取り上げるニュースはこちらです。日米貿易交渉2日目の協議がスタート。ワシントンで行われている日本とアメリカによる新たな貿易交渉2日目の協議が始まりました。協議には初日に引き続き茂木経済再生担当大臣、ライトハイザーアメリカ通商代表部代表らが参加。どの項目で関税の削減などの交渉に入るか、交渉の範囲についての議論が焦点となっております。今日と明日の2日間にわたってと、昨日と今日の2日間にわたってというこの会合、はい、まあ、TPP のラインでというようなことが、今日の新聞などでも言われておりますが、どうご覧になりますか、青山さん。
まあ、トランプさんはそもそもその TPP を否定なさったわけですからね、
はい、そうですね、就任初日に、
はい、で、まあ、多国間じゃ気に入らない日米の二国間にしてくれというのもあるけれども、
はい、
要は、うん、アメリカのものをもっと買ってくれ、
はい、
日本のものは買いたくないっていうトランプさんらしい、
はい、
いや結構いい意味でもらしい話なんで、
うん、
したがってこの日米貿易交渉、今飯田浩ちゃんが読んでくれた原稿も含めてね、いや、いい原稿なんだけど、堅苦しくてなんだかよく分かんないけど、
はい、
要はトランプさんがどれだけ無茶を言ってくるのかと、
はい、
いうことに尽きるんですよね。
うん、
で茂木さんは、
はい、
まあ、僕は自由民主党議員なんで褒めにくいけど、うん、実はアメリカの評価はすごい高くてですね。
あ、アメリカ側の評価は高いんですか？
高いです。
へえ。
タフネゴシエーター、タフネゴシエーターっていうのは、
はい、
褒め言葉であると同時にもう厄介なやつやなっていう意味のタフなんですけど、
うん、
アメリカって面白くて相手がこうすごく有能で、
はい、
それから筋道しっかり立ってたり、
はい、
それからあくまでこうアメリカ側の言うことをよく聞いてその噛み砕いて咀嚼してくれてから反応変えるっていうの好きなんですよね。
おー、うん、そういう
むにゃむにゃ言ったり、
はい、
それからはっきり言うと無能だったり、その大嫌いなのね。
なるほど。
だから
出てくんなとな
っちゃうと、はい、そういう感じだから警戒しながら茂木さんのハンドリングに期待してるところがあって、
はい、
だから昨日は穏やかだったんですけど、それはほとんど関係ないと思うな。
あ、そうですか。
うん、茂木さんの能力をもうアメリカは把握したので、
うーん、
何を出してくるのかと。だから相撲で言うと、
はい、
ちゃんと立ち合いしたんだけど、たまにあるじゃないですか、
はい、
がっぷり四つに組んでるよりも、
はい、
ちょっと意外に様子見合ってるみたいなね。
あ、組まずにこう
組まずに
お互い目と目でこう牽制し合ってみたいな
っていう感じなんですよ初日はね。
はあ、じゃあこれからいよいよ。
これからね。で茂木さんは多分、
はい、
先に出すことしないと思うから。
おお、
そうするとしびれ切らしてアメリカが、
はい、
どこまで無茶を言うのか。
うーん、
はい、例えばまあはっきり言うと、
はい、
円高にしろとかね。
あ、
そんなことは人為的にできないっていうのが当然日本と国際社会の立場だけど、
はい、
円が安いと。
うーん、あそこに
それははっきり言って無茶な話ですけどね。
直前ムニューシン財務長官が、うん、記者団の質問に答えて、うん、まあ、為替条項っていうのも、
う
ん、まさに今おっしゃったところですよね、
はいはい、そうです。
ポイントになるぞという話をしてきて、
うんうん、
これは下手をするとでも日本の金融政策にも影響出てきますよね。
いや、下手をしなくてもそうですよね。
それが意図ですよね、アメリカとしては、
うん、ただし、
はい、
トランプ政権も結構もう何年も経ちまして、もう来年大統領選挙ね、あっという間に、
はい、そうですね、
意外に鍛えられたんですよ日本の産業界が。
お
ー、だから言える範囲で言うとですね、
はい、
日本に不利にならない範囲で言うと少々の円高ならね、
うーん、
負けないですよね。
うーん、
でということはこう日本側に意外でしょうがちょっと余裕があるんですよ、はい、
おー、
日本の産業競争力は生産性が低いとかいろんなことあるけれども、うんうん、案外その為替についても、うん、前よりは余裕があるから、
はい、
それが茂木さんのこうタフな交渉ぶりにもやっぱりいい影響出てますよね。
うーん、
あとね、
はい、
1点だけね、トランプさんね、
ええ、
さっきマティス国防長官の話もしましたよね、
はい、
だから依然としてオールドメディアが作るところのもう無茶な無茶なってイメージだけど、この頃、
うん、
この貿易交渉も含めてね、
はい、
周りの意見よくお聞きになってるんですよ。
あ、そうなんですね。
そうです。
へー、
トランプリは貫いてますよ、
はい、壁
の建設いずれなかったりね、それは大統領選挙を勝つためにも、もうイスラエルを徹底的に誰が何を言うと、もう中東の親米諸国を敵に回して、てかみんな困ってるわけですよ中東諸国は。
ここまで露骨にやられるとね、
はい、だ、要するにユダヤ教の票が欲しいから、
はい、
そういうのはもうなりふり構わずやる、うん、やるんだけども、
はい、
こういう貿易交渉とかこういう微妙なハンドリングが必要なところについて、前みたいに自分は商売の経験あるからってことをゴリゴリ押し通さずに意見聞くんですよ。
へ
え、うん、でそれもまあ初日は穏やかだったことには影響してますよね。はい、
今速報が入ってきましたが、茂木経済再生担当大臣、うん、現地16日の夕方、日本時間は17日の朝ですが、
はい、
日米貿易競争の初回協議終了後の会見の中で、農産物などの関税分野に加えて電子商取引など、はい、デジタル貿易も交渉対象とすることで合意したと述べたということです。
これはむしろいい話ですよ。
お
だから、
はい、
円高にしろとか、無茶な話をするんじゃなくて、
はい、
でこのデジタル取引は絶対にないといけないんで、
うん、でまあ、ただその会見の中で、うん、対象になる範囲について今回の協議では確定しなかったということを明らかにしたと、はい、こういうことです。確定はしないけれども、まあ、ただ今のところ言及としては為替についてはなかったということ、
はい、今のところはね。あと日米貿易交渉全体が、
はい、
これはそのなんていうかスタートラインに立ったっていうだけであって、今月末の総理の訪米も含めてですね、
はい、
その後官房長官も訪米されるけども5月になってね、はい、そういうの全部込みですからね。
まあこれね、日本としては貿易の部分、まあ、ある意味関税とかにこう狭くすればいいというようなところで言ってますけど、アメリカとしては、まあ、いろんな社会の制度であるとか非関税障壁と呼ばれるものまで踏み込んでいきたいっていうものがあるわけですよね、
は
い。
日米貿易交渉ってもう延々、例えば構造協議なんて名前でね、
はい、
やった時もあったし、
はい、
延々とやってきて、要は日本がずっと譲歩してきたんですよ。でその結果随分米国にとっては有利な状況になってて、はい、何ごちゃごちゃまた言われる筋合いはないんですよ。ないけれども、アメリカの真意は、はい、やっぱり日本の存在感やや衰えたといっても経済分野で非常に大きいので、
はい、
まあ、その分外交が低いんですけども、やっぱ大きいからここでモデルケース作りたいんですよ。で TPP を抜けちゃって、
はい、
二国間で FTA をやって、で日本と結べれば後が楽になるということで、
はい、
範囲も広げたい。でも日本はそんな出しに使われるのは困ると、
はい、
今までどんだけ譲歩してきたと思ってるんですかっていう本音ですよね。
そして2つ目のニュースですけれども、トランプ大統領が北朝鮮との非核化交渉を急ぐことはないという見解を示したと、15日ミネソタ州で行われた会合の中で、こういった見解を示したということです。時間をかけてでも核放棄への具体的な行動を引き出すのが先決との考えと、まあ、金正恩委員長とは良好な関係だとも話したそうなんですが、この真意というのは、
真意は、はい、急ぐ急がない関係ないですよね。
関係ない、
妥協しないと、
妥協
絶対妥協しないと。で、キム・ジョン委員長に向かって、
はい、
あなたね、私だけでしょ味方は、味方になってくれるのは、もう本当は全部周り敵だよと、ね、アメリカ の、
はい、
その大統領以外の中枢部分も、
ええ、
もう北には我慢ならないと、
はい、
なってますよ、北朝鮮には我慢ならないなってますよということなんですよ。
響き合うようにポンペオ国務長官は、キム委員長が非核化の合意を早期に果たすことが重要だと述べて、北側の要求を一蹴したというような。
あなたご自分の立場分かってらっしゃるんですかってことを人柄のいい、
はい、
ね、ポンペオ国務長官がおっしゃってるということで、まあ、スペインの北朝鮮大使館が襲われて以来ですね、
はい、
実はアメリカの対北朝鮮の姿勢は非常に厳しいですよ。いろいろ異変の兆候があって、
はい、
最高人民会議というのが北朝鮮に開かれまして、一応日本で言ったら、まあ、全然違うわけで国会に当たる
という報道をね、されてますね
全然違うけどね、
は
い、だいたい選挙は本当には行われてないんだから、
はい、
でもそこで金正恩委員長は、まあ、独裁者って自分は神格化しなきゃいけないから、
はい、
話したことがないんですよ逆にね。ところが突然話して、
はい、
それも47分間にわたって延々とお話になって、
はい、
でその真ん中あたりでしきりにトランプさんといかに仲がいいかっていうことを強調した、うんうん、
はい、
まあ実は北朝鮮の内側でもかなり追い詰められた状況も全部ではないけど一部には少なくともあるんじゃないかと。
人事がありまして、うん、チェリョンヘという、まあ、はい、キム・ジョンウン氏の側近と呼ばれる人が、はい、一応国家元首級のナンバー2になったと、うん、いうことがあって、うん、キム・ヨンナムという人を、うん、引退させましたよね。
そうですね、まあ、体制固めって言えばそうなんだけど、あんま関係ないですね。
あまり関係ない、あの人事っていうのは、まあ、見せたセレモニー的なものだけ
ど、そうですね、まあ、そういうやっぱ大きな影響じゃないことをやってみせて、その本当の部分をなるべく見せないようにしてる気配が非常に強いですよね。やっぱ軍の動向が焦点ですよ、
はい、この時間青山茂春さんとお送りしてまいりました。日本放送でお聞きの方、この後も青山さんにお付き合いいただきます。
ライブ配信アプリ17、ライブ配信の魅力は何と言ってもいつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどのさまざまなライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
今朝のコメンテーター、自由民主党参議院議員の青山茂春さんです。引き続きよろしくお願いします。
はい、お願いします。
続いて教えてニュースキーワードです。ロ朝首脳会談。ロシアのプーチン大統領と北朝鮮の金正恩委員長が来週にも初会談を行う可能性が高まっていると一部報じております。実現すれば苦しい立場にある北朝鮮をロシアが後押しすることになりそうです。はい、これロシアに行くことになるのか、うん、やっぱ他に頼るところないってことですか。
そうです。中国アメリカ、はい、双方に北朝鮮がというよりは、うん、金正恩委員長が、うん、いわば本格的に冷たくされ出したっていうか、さっきちらっと申しましたその、はい、スペインにある、北朝鮮の大使館が重朝鮮なるグループに襲われて、はい、それがその USB からパソコンから、もう何もかもごっそり持っていって、
はい、
でしかもさヨーロッパでその闇社会を活用して北朝鮮は資金稼ぎしてるんですけど、
はい、
そういうのも全部奪われて、
お
これがその重朝鮮っていうちっちゃなグループだけでできるわけはないと、
はい、
つまり背後にアメリカが関与してるんじゃないかっていうのがですね、
はい、
今、まあ、本当は裏舞台では世界の最大関心事ですよね。だから安倍総理の今月末の訪米も関係あります、はい、僕の責任で今断言しましたけど関係あります。発表はおそらくされないと思いますけども、でその後の菅官房長官の異例の訪米ね、
はい、
官房長官って留守を預かるのが仕事ですけど、あえてそうするのはこれ安倍人事の妙でね、拉致問題対策本部っていうのがなかなか機能できないんですよ、
はい、
それは誰が悪いって話じゃなくて外務省が、
うん、
まとめてるのが拉致問題対策本部で、
はい、
日本が外務省が出てくると北朝鮮も外交部出さざるを得なくて、北朝鮮の外交部外務省って拉致事件のこと何も知らないんですよ。だから交渉にならないんですよね、
はい、
でそれを拉致問題対策本部をバラバラにしてとか言ってたらえらいことになっちゃうから、
はい、
ズバッと菅さんを拉致問題担当大臣にして、
はい、
今まで担当大臣といってもご家族のお話を聞くぐらいの権限しかなかったのが一気に裏交渉をやれる立場に押し上げたわけですよね。そういう立場で本当は訪米されて、
はい、
ペンス副大統領しかも対北朝鮮超強硬派のペンス副大統領と話すというのは全部つながっていることなんですよね、はい、でこれを北朝鮮は非常に正確に把握してると思われますから、
はい、
したがってとりあえずプーチン大統領しか話す相手がなくなってるんですけど、ところがですね、もちろんプーチンさん多分会ってくれると思いますけど、
はい、
今リビアっていうね急に話が飛ぶようで本当は飛ばないのは、
はい、
リビアっていう地中海に面した、
はい、北アフリカの、
はい、でそのいわば反乱軍と言っていいのかな、その軍勢がねトリポリ首都を目指して進軍してるんですが、
はい、
これ中身がロシアと関わりのある傭兵、
あそうなんですか、は
い、で少なくともこの今攻めていってる勢力のリーダーは、
はい、
ロシア特にプーチン大統領と非常に関係が深い人です。日本でほとんど知られてませんけど、
あそう、そ、
うん、
なんか降って湧いたようにあそこでね紛争が始まったみたいなのがニュースとして出てきてなんだこれだと思ってたんですけど、
はい、そうするとまあ、ちょっと頭に地中海の絵を浮かべてもらうと、はい、僕たちが一番馴染んでるのはコートダジュールっていうね、
あフランスの
フランス側、それからリビア、エジプトのような南側、
はい、
プラス東側ね、
うんうんうん、
地中海西側ってもう開けてますから、
はい、
まあ、スペインとか、ね、はい、東側はだからイスラエルよく知られてるけど、その上に大きなシリアがあるわけですね。
あそうですね、
シリア実質もうロシアの影響下に入ってますよね、
はい、
でその並びのトルコも実はロシアと関係を深めてるから、もともとエジプトはロシアと関係深いので、
はい、
ってことは地中海の東岸、
ね、
南岸をロシアが大規模に抑えつつあるんで、
はい、
もうプーチンさんの最大関心事はこっちなんですよ。そうするとクリミア半島を抑えたりね、
はい、
ウクライナ東部を抑えたことの意味も深まるんで、
なるほど、
正直北朝鮮にさほど関与できるっていう余裕はないと思いますね。
なるほど、
はい、
ということで今日のキーワードロ朝首脳会談についてでした。メールツイッターさまざまいただいておりますが、3度目の米朝会談についてラジオネームマグロちゃんさん、 3度目の米朝首脳会談に温度差、仏の顔も3度までですよ、金委員長と。
なるほど、さすがリスナーの皆さん分かってらっしゃるな。
まあ3度目があるのかどうかっていうのもこれは、
まあこういう時って逆に金正恩委員長は何を考えてらっしゃるんだろうって視点変えることが大事ですけど、まず、お父さんの代から含めてね、軍は通常戦力ほとんど、まあ、失ってるって言ってもいいぐらい困ってるわけですよね、演習ができないわけですから、油がなかったりして、核捨てると軍が何するか分かんないでしょ。
だったらもう指導者変えてでもみたいなことを思っちゃうかもしれないと。
そうです、確信に触れますね。そうすると無欠かもしれないですよね。
無欠
で動くかもしれないですよね。
なるほど、
はい、
お送りしております日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ、私日本放送アナウンサー飯田浩司と
アシスタントの新業一華がお送りしています。
今朝のコメンテーターは自由民主党参議院議員の青山茂春さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします、
は
い、
続いてはここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。野党要求の予算委員会の集中審議、与党側が拒否。一連の閣僚などの辞任問題を受けて野党が要求していた予算委員会集中審議の開催について与党側は応じられないと開催を拒否しました。これによって今日17日の参院本会議は見送られることになりました。辞めてもまだ続くっていうようなところで、
まあそれは任命責任追及されるのは当然だと思いますが、僕は今、その一つの政党の現職の議員なんで、国会の動きを野党が、どうだっていうのはそれはやっぱり良くないと思うんですけど、偏りはね、ただ客観的に言うと、まずその大臣がこういう形でやめて予算の審議、で予算委員会は何でもやっていいってことになってるけど、ここ前からこれ与野党関係なく国会、今の国会運営のあり方は批判的なんで、だからずっとその予算委員会に、まあ、予算委員だから3年間出てるけど、予算の話はほとんど聞いたことないわけですよ。
そうですね。
で今回も桜田大臣であったり、あるいは塚田副大臣のことで、予算の組み立てがっていう話をちゃんとやるなら別ですけどね、総理の任命責任はあるのは間違いなくて重大なことだけども、しかし予算審議がまたやんないのに、やんないかもしれないのにっていうのはね、どうかなと思うのと、ちょっとプラスアルファにするとですね、僕は消費増税反対です。でこの間衆議院の補選で大阪に行きましたが、党の方針と関係なく、やっぱりその党につき従うのが議員じゃない、住民人のために国会議員やってるんじゃなくて国民のためにやってるんですから、消費増税を秋にやるっていうのは明らかに間違ってるから、応援演説でも間違いですと、増税反対ですと申したんですけど、実はそれをめぐってですね、来月の20日に、
来月20日、5月20日、
運命の時が来ると思います。
うーん、
5月20日に今年1、3月のね、日本経済本当はどうでしたかっていうのが数字で出るんですよね。これは
GDP、
そうです、いわば固い言葉ってわけでもないけど GDP の、つまり日本経済は成長したのかしてないのかっていう速報値がね、5月20日に出るんですよ。それであってはいけないことだけども、もしこれがマイナスになると、みんなの実感通りマイナスになると、これ秋に消費増税するのかって話はやっぱり総理だけじゃなくて与野党のどっからも出てきますよね。それで僕はその時にね、
その時に
予算委員会の集中審議をやるべき、これ今ので間違いなく怒られますけどね、党からは。でもそれだとね、例えば予算の中に消費増税対策が2兆円も入ってるわけですから。
そうですね、
でも入ってるからといってその増税を見送っちゃいけないってわけじゃないと思いますよ。なぜかというとそれはそのまま減税になるわけだから、増税回避してもですね、でそれも含めてきっちり、もしも万一ね、総理が、僕はその意見ですけれども、増税を見送るんであれば5月20日の数字を見てね、これは当然、その予算委員会開いて、やっぱり集中審議ですよね、増税なんで見送るんだというね、国民に徹底的に説明をしなきゃいけないじゃないですか、でそうなるとこれあえて踏み込んで言えばですね、さらに怒られること間違いないですが、 当然国会だけじゃなくて国民に直接本当にまともな意味でお聞きしなきゃいけないので、はい、だって増税賛成派の国民の方もいっぱいいらっしゃいますから、で僕と、はい、いわば同志の関係にある国会議員でもね、はい、例えば女性宮家を作らせないってことで意見一致してる人でも、増税賛成ですって人もいらっしゃいますからね。だから当然これは増税方針を変えるんだったら衆議院を解散せざるを得ないですよ。でまだ確定してないけど、
はい、
7月21日頃に参議院の選挙が通常で行われる可能性高いから、
はい、
それと合わせて国民にお聞きするってことはありえるから、
はい、
だから いろんな意味で1、3月マイナス成長になっちゃいけないけれども、5月20日で先行きのことがこう決まってくる。でそうするとやっぱり国会っていうのはやっぱりどこの国の議会でもカードの出し合いってことあるから、
はい、
今安直に予算委員会っていうのは簡単にはいかないと思いますね。これからまあ話し合いですけれどもね、はい、
まあね、GDP のあの値っていうのはいろんな数字を組み合わせて、ね、はい、分析をするというものなので、まあ、個々の数字っていうのはポロポロで始めてますけれども、エコノミストの予想などではマイナスもあり得るだろうという、
まだあり得るっていうもちろん段階ですけどね。
で、まあ、1、3月の数字が出るということになると、今度は去年度2018年度、平成30年度の数字、通信簿も出ると、
はいはい、
これだって、まあ、マイナスまでいかないかもしれないけれどもゼロ金棒、はい、ほとんど成長しなかった1年だったねってことが白日のもとにさらされるとなると、これでじゃあ翌年に増税かってことには当然なりますよね。
なりますし、それから今年その米中が、
はい、
もっと減税に踏み込んでいくんですよ。
あ、
はい、アメリカと中国の狭間っていうけども世界経済を左右する日本経済だけで増税、それはこれはもう例えば IMF とかね、そういうところからも、
はい、
非公式には異論が出てますからね。
あ、それに G20 の議長国が自ら、
うん、そうなんですよ。これ全部重なり合ってくるんですよね、
はい、
ただしマイナス成長を望むような、僕は増税反対ですけれども、
はい、
それはおかしいんで、はい、国民生活を直撃してるわけですからね、
はい、
でもその上で、そこで増税したら、一体何のために経済運営やってるのかと、
はい
はい、公約守るのは大事だけれども、しかしさっき自由民主党のために議員やってるわけじゃないっていうのと同じで、その自分の保身のために公約を守るっていうのは、ま、全く本末転倒ですから。だから5月20日の出る数字によっては当然総理も自由民主党も柔軟に考えないといけないですよ、
はい、
もうパッと速攻しないといけないです、パッと速攻だけどいきなりそこでやめましたってわけにいかないから、
はい、
1ヶ月間じっくり、国民に説明をし予算委員会で答弁し、
はい、
そして6月26日の会期末、そこで重大な判断、
はい、
それが一番妥当な国会運営じゃないかなと、はい、一議員としてもそう思いますよ。
これ覚悟が必要なのは、今までアベノミクスはうまくいってきたと、まあ、雇用の面とか非常にうまくいってるところがあるんですが、まあ、数字としてこう出てしまうと、まあ、一部の、まあ、失敗は認めなきゃいけない部分が出てきますね。これ
雇用もね、
はい、
やっぱり非正規社員が大変増えてるわけですから、そしてそのために引っ込まりと呼ばれながら中年の方々がなかなか外で出られない現実もあるわけで、
はい、
その現実をほっといて、はい、外国の国民を労働者としてとりあえず受け入れるという方針、それも僕は賛成してませんから、だからこれの修正を図りながらも考えるとですね、
はい、
アベノミクスのプラスだけを強調するんじゃなくて、当然どんなことでもいいこと悪いこと、はい、できたことできなかったことあるから、それをやっぱりむしろ自分の方からちゃんと満点下に示して、
はい、
でこれからどうするっていうことを国民に問うべきだと、はい、王道ですよね。王道以外に進む道ないですよ。はい、
まあ、予算委員会の話からこの先のこの日本国の運営についてもお話しいただきました。このコーナー含めてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信していきます。番組ホームページご覧ください。